下から目線のハリウッド。
よーい。
こんにちは、久保田裕也です。この番組は映画好きというほど映画を見ていない映画好きヒラルキーの下の方にいる久保田裕也と、映画制作の現場を一番下っ端としてキャリアを始めた下から目線を持つ三谷兼平さんで、映画業界のいろんな裏側を話していく番組です。
こんにちは、こんばんは、三谷兼平です。よろしくお願いします。
よろしく。
はい。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
一応、
おめでとうね。
まあめでたい人もね、
年始に取ってないんだけどね、これ。
喪中の方もねいらっしゃるかもしれない
ですけど、喪
中、ね、まあ、はい、今年もよろしくお願いしますということなんですけれども
、はい、厄年です、私。2024。
マジですか。
はい、これマジです。
僕は年男です。
お、
でも年男って厄年の前とか後だろ、なんか関係ありますよね。
そう、いい
言われますよね。
なんか下張り2024はだからいい塩梅こう絡み合って、
あ、そうね、
なんか色、まあ下に触れるか上に触れるか分かんないですけど、まあ下かな、
まあ、
下張りだけにね。
やめまし、
下張りだけにね。
いやそこは上に触れていきましょう。
2、3発炎上しとこうか。
いや、
じゃあちょっと映画 .com さんのね、
そうですね、
連載もまた再開したことですし、
はい、久しぶりにね、
ちょっとどっか噛みついておきますか。
そうですね。まあマーベルの話でもしますか、もしあれたらね。
いや言うてマーベル映画見てるし好きだからね。
そうです、そうです、そう全然
誤解を与える表現でした、やっぱり。
そう
まああれはね、書きを起こしってよくないよな、うん。
まあ、しかもあれは厄年じゃない年に起きてることですからね。
そう。
だから
単純に失言というか。
そうね、はい。その度はね、その説はね、ご迷惑をおかけしてしまいましたけれども。
語弊を。
まあでも今年だから2024ですよ。入試問題で素因数分解しろって言われたら、2×1012
だから、16×16 でいいんじゃない？ほら、あ、違う、1020。
あ、そうです。1012だから、506ってなって、506ってさらに割れるの？
253。
あ、割れますね。
だから、あ、11だ。
253。
11×23 じゃない？
おー、すごい。
うん。
これは出ますよ、皆さん。
出る。
いや、絶対出るでしょ。
これね、数学は苦手なんだけど、数学苦手っていうか、数学得意じゃないんだけど、うん、算数めっちゃ得意なんだよ。
あー、そうなんですね。うん、
典型的な、なんていうの、
うん、
日本型教育の申し子。
申し子。
日本型教育の申し子が会社経営とか一番向いてないと思うんだよね。
いや、まあ、
言われたことを愚直に最速でやる。
まあ、優秀な労働者を育てるね。
何の創造性もない。何の創造性もない。
はい、
ただ単純に、
はい、
パソコンの劣化版として、
いや
生きる。
まあ、そうですね。
答えが40歳。もう脳も。
いや、大丈夫、大丈夫。
40歳になって。
大丈夫。
落ち込む一方です。
大丈夫。その中で培われてる勘とかね、そっちが生きてくる時代になりますから。
本当に？
大丈夫。なんで僕が励ましてですか？ね。まあ、というわけで、まあ、今年だから、2024年初配信ということで。
いや
なんか抱負とかってあります？
怪我を減らす。
あ、まあ、それはね、大事ですね。確かに。
あれなんですよ。だから、去年。
はい。
だから、まあ、今撮ってる年で言うと今年やけど、ね、うん、2023年、
はい、
僕前役なんです
よ
ね。
おー、はい、
で前役僕怪我してない月ってないんですよ。
はあ、はあ、
毎月怪我して
ない。
これ極めつけが11月の最終週から12月の真ん中中旬まで、
うん、
カウントダウン式にこう、なんていうの、ちょっとなんかこう
悪化してくる、
セレブレーション的にこう、うん、これ、こっから翻訳来ちゃうよっていう感じで、毎週怪我してるんです。
いや、やばいですね、ちょっと。お祓いでも行った方がいいんじゃないですか。
いや、お祓い行ってるし、俺、毎日、俺朝のルーティン決まってるんですよ。
うん、
古舘一郎さんじゃないですけど、
はい、
朝、100何数えるまで、煩悩の数だけ伸びをするんです。
あ、じゃあ108回ですね。
うん、で、伸びる。
ええ
ー。で、しっかり伸びるんですよ。そっから、お祓いでも、お祓い行った時にもらった、
はい、
あるじゃないですか、こう、板みたいな。
はいはいはい。
あそこに、今日はこれを頑張ります。
なるほど。
お見守りください。
はい。
で、
うん、
毎月怪我します。
いや、まあでもね、わかります、わかりますよ、
だ16回怪我してるんですよ、だから。
うん。
もう。
いや、それちょっとやりすぎだと思いますけど、うん、まあ32回怪我しないようにね、今年ね。
いや、32回も死んでるでしょ。でも何回レントゲン撮ってんの、今年。
いや
2023年。
ちょっと放射線浴びすぎてます。
だいぶ、うん、来てるね。
マジですか。
うん。あと、謎の尿、 こう高い尿酸値ね。
ああ、尿酸値。おー、うん、ビールですか。
いや、
あ、そうでもない。
原因が分かんない。遺伝ですって言われたんだけど。
あ、それも納得いかないですよ、
ね。俺でも一個気づいた、
うん。
多分これなんじゃないかって気づいた
ん
で。
うん。
どっかで話します。
あ、はい。わかりました。
また、かけてね、こうカットタイムだから、これ。
ええ。そんなことない、そんなことない。
本題の前はカットタイムですって、この間、真顔で言われたから、もう。
まあ、というわけでね。
残してや、これ。
うん。うん、というわけでね、はい、今、編集点を今作りましたけれども、はい、今週は、2024年の、まあ、その注目映画を予習しましょうやと。
お
まあね、1月5日、まあ、ぼちぼちも仕事も始まってる方もね。あ、そうそうそう、それも毎年恒例にしていこうという話でやっていくんですけれども、うん、まあ、今年もまた、まあ、去年ね、ストライキとかがあって、いろんな映画が出なくなっちゃったりとかした分、うん、まあ、今年どういうものが注目されるかっていうのを、さらって予習しようと。
はい。
で、今年の見る映画の、なんとなくね、これ見たいなみたいなのを決めていければなと思います。
はい。じゃあ、決めてみんなで見よう。そして感想を言い合おうじゃないか。
そうですね。
というわけで、行ってみましょう。下から目線のハリウッド2024、スタートです。はい、というわけで、
はい、
今年の、
今年2024年、
の注目映画、はい、注目
映画ですよ。いやー、今年もね、まあ、いろんなソースからですね、まあ、リストアップしてきたものがあるんですけれども、これ、ね、ディレクターのバシさんがまとめてくださったやつなんですけれども、はい、いやー、これなかなかね、面白いタイトル。まあ、もちろん去年からね、引き続き、見たいなって思ってたものが今年やっと公開されるっていうものもあれば、新しいもので、これは見なきゃいけないなっていうのがあったりとかして、ちょっと一個一個、見ていければなって思うんですけれども、うん、まずですね、まあ、今年、まあ、これちなみに、アメリカの公開日を、まあ、基準として、
はい、書いてますね、はい、ここのそうです、ね、いただいてるシートに、
そうですね、
US 公開日と日本公開日、
そうです、はい、で、まあ、ちょっと日本の公開日は決まってないものもいっぱいあったりするんで、はい、まあ、話していく上、便宜上、アメリカでの公開のタイミングに、準拠していますと。
でもこれ、あれですね、パッと見て、はい、日米同時もありますね、
そうですね、
まあ、そりゃそうか。
うん、日米同時公開だとね、これなかなかね、字幕とかね、吹き替えのやり取りが大変なんですよ。
大変でしょうね、
うん、
だってネットフリックスがさ3ヶ月前納品して
そうそうそうそうそう、うん、まああれはネットフリックスはもうだってもう全世界、
ね、だグローバルで、ね、同時にってやるとバーって翻訳つけるから
そうだから何十言語みたいなねやったりするんですけれども、 それはたまんないんですけど、まあそういうこともいろいろあるよねっていう状況の中で、まずは見ていきたいのは2月ですね。2月はですね、ボブ・マーリー・ワン・ラブという映画がまず出ます。
なるほど。
ボブ・マーリーの、まあ、多分、電気映画と、まあ、想定されるんですけれども、まあ、ここ最近、ボヘミアン・ラプソディとかですね、いろんなその、音楽家の生涯を描いたみたいな映画って結構たくさん出てるんですけれども、うん、まあ、それに乗っかる形でおそらく作られただろう作品と、まあ、あわよくば、なんか、ショーとか狙っていくような感じなのかな、
うん、
まあ、ボブ・マーリーなんでね、ジャマイカの、方で、ということで。ジャマイカの方ですよね。確かね。多分ね。
うん、ボブ・マーリーはそうじゃないですか。
のね、
うん、
そう方ですよね。そうそうそうそう。その、まあ、人生をちょっと描いているということで。まあ、音楽はね、もともとみんなをこう、統一するために、音楽をやるんだっていうふうなね、ところから始まっていくんですけれども。
はいはい、はい。
でも、それが実は、その、彼の、祖国ではですね、あんまりそれが受け入れられなくて、で、ちょっとこう、政治的ないろんな動きからですね、ちょっと命を狙われてなんかにもするっていう、そういう、一部始終がある中でどういうふうに生きていったかっていうところを多分描いてると思います。
うんうん、
はい。予告編見た限り
はそうなんですけど。これはでも見たいな。
これ面白そうですよね、でもね。うん。
親父が音楽やってた、俺。
あ、マジですか。
うん。
あ、それはじゃあもうなおさら。
ボブ周り。
うん。
あ、一応教育されてるから。
あ、されてるんですね。
はい。
なるほどね。
まあ、もともとね、ブルースをとにかくインプットさせられたけど、ボブ・マーリーも。
あ、そうなんですね。
うん、これはまあ。
お父様の趣味ということですかね。
まあ、一般教養だ、みたいな。辛かった、なかなか幼少期の。
いや、なんか、いろんなね、小説も読まされて、本当大変ですね。しかも感想文書かされて。
うん、勉強しないで言ってますもん。
お
うん。
だからその代わりすげえ勉強的なことをさせられてるっていうね、
今、ね。だ音楽と、音楽と本ですよね。
いや、大変ですね。名作ね、しかも、ね。
名作文学ね。
しかもまだその良さが分かりきらないうちにね、読めっていうのも。
分かんねえよ、そんな。
いや、ほんとほんと、大変ですよね。
小学校低学年で、カラマー族の兄弟で、うん、兄弟読ます
の？いや、それはね、
分厚すぎるわ。
それは、ちょっと無理があります、
ね。初めて見たわ、二段組。
そうそうそうそう、そうね。
生まれて初めて見た二段組の本。
うん。 あとね、戦争と平和とかね、罪と罰とかね、そういうのめっちゃ分厚いですからね。
最初どの順番で読んだらいいか分かんなかった。こう、うん、こう二段組だから、うん、こう縦に読むと、
あ、
真ん中に線入ってるから、
確かに確かに
線入ってるから、その線の意味が分かんなくて、はい、縦に読むとさ、繋がらないわけよ。
確かに、大変だ。
それで400何十ページはさ、実質900何十ページじゃん。
う
ん、
まあそうですね。
えぐいよ。
えぐいですね。そんなね、あの、辛い幼少期を過ごした、うん、中で今のね、活躍があると思うんですけど。
でもね、ボブ周りに罪はないから。
はい。まあ、ちょっとボブ周りは皆さんね、楽しんでいければなと思います。いいうん、で、そのノリで3月ですね、これずっと僕楽しみにしてました。デューンパート2。
スナ
ー
ラクセパート2。
これはもう。
村上昌司師匠。
これね、デューンって言うたびに出てくるね、多分あの過去回も聞いていただければと思うんですけど、うん。
これだからあれですね、うん。吹き替えは村上昌司さん。
いや、違うって。
これは
違うって。
ダメでしょ、逆にだ。
ダメなんですか、
出さないと。
いやいやいやいやいやいや。
ライツ的に。
ライツ的に。まあ、デューンのね、言葉の、あの、商標とか持ってらっしゃったらね、大変ですけれども。
デューンはあれですよね。
これ楽しみですよ。
めちゃめちゃ押してましたもんね。
そう。で、もともと去年の夏に出る予定だったんですけど、まあ結局いろいろ、まあストライキ等とかの関係で。
あ、そうか。
あとは VFX が多分ちょっとまだ終わりきらなかったみたいな。
これはさ、やっぱり、こういうの、うん、あの、ストライキ影響で、こう、全部後ろ倒しになってたりする。
後ろ倒しになっているものもそうですね。この後紹介していくやつも含め、ものものありますね。はい。なので、まあ、デューンね、一作目ご覧になってない方は、ぜひね、一作目もご覧になって、うん、ドゥニ・ヴィルヌーヴっていうね、すごい素敵なカナダの監督なんですけれども、ぜひぜひ見ていけたらな、というふうに思ってます。あとは、3月でいうところでですね、ゴーストバスターズ・フローズン・サマーって映画があるんですけれども、うん、まあ、これもソニー・ピクチャーズが作っている作品で、まあ、実はゴーストバスターズって、まあ、ずっと昔に1980年代に一回作られたものがあって、うん、で、まあ、この2010年代の、まあ、いろんな自分たちが持ってる作品の IP をもう一回リブート、リメイクしようやっていう流れの中で、一回2016年に、ゴーストバスターズ全部じゃあ女性でやろうよみたいなことでやったのが、まあ、失敗して、でもう一回リブートしようっていうことで2度目のリブートっていうね。
オリジナル僕見てますけど、
うん、
あれ女性の方僕見たことないんで分かんないですけど、あれを女性だけでやるってなかなか、
う
ん、
そう
分かんないですけどね。なんか脚本が全く同じだったら別に大丈夫そうな気するけど、
で、まあ、一応その一周目の方々の、あのキャストとか亀尾出演でとかっていうのあったりしたんですけど、ちょっとやっぱどうしてもね、やっぱ全部女性でってやるのはちょっとあまりになんていうのかな、当時で言うとこう、まあなんか、男女平等とかそういうところに行きすぎてね、はい、ちょっとそっちに重点が行き過ぎちゃったのかなっていうのは。そうそうそうそうそうそう、っていうのがあったのが、まあ彼女ちょっとうまくいかなかったんだけど、うん、まあ諦めきれずもう一回リブートしようということで作ったものが一応成功して、それの、だ2度目のリブートの続編っていう形になります。うん、はい。なので、まあ、興味ある方は見るといいかなっていうので、まあ、ストレンジャーシングスのね、主人公の、方のキャストとかも入ってたりするんで、よかったら見てみるといいんじゃないかなと思います。で、その後4月に入るとですね、ゴジラ対コングっていうね。
これは
またこれ来ますよ。はい。
ゴジラ対コングは、あれじゃないですか、はい、佐久間さんのラジオでね、
はい、
ちょこちょこ触れられてますからね。
おー、本当ですか。うん。うん、
あと、
もう猪木対モハンマド・アリみたいなね、感じですよね。
うん、ゴジラ対コングは、うん、結構ファンの方多くいらっしゃるんですか？見たことない。いや、見たことないですよ。
あ、本当ですか？でも、この数年ずっと続いている、ゴジラシリーズとキングコングシリーズの、まあ、そのモンスターバースって言われるやつですか？その流れでの作品ではありますね。
絶対ゴジラの方は強そうだなって思うけど、
まあそうですね、
キングコングなのか。コングって。
キングコングですね。ドンキーコングではないですね。
で、キングコングの、うん、俺、キングコング、ファミコンのさ、
うん、
キングコングってゲームめっちゃ好きでさ。
それドンキーコングじゃないですか？
ドンキーコングじゃない
じゃないですか。
ぜひ調べてみて。
はい、
ファミコン、キングコングで。
なるほどね。
うん。
うん、いや、まあ、このゴジラ VS コングは、だからもうこれまで映画の中では3回、2回ぐらい戦ってんすよね、1回にね。
すごいね。
全体。だから3回目の勝負みたいな。
名勝負数え歌みたいな。そうそうそう。新日本プロレスのね。
そうそうそう。
すごいな。
で、そうそうそう、
で、これ僕見てないんでわかんないですけど、死ぬまではやらないですか、どっちかが。
う
ん、
まあ、そうですね。まあ、死にかけて、まあ、もう一回回復して、みたいな感じなんですかね。
じゃあ。
ただまあ、ゴジラの方がね、吐き出すやつが強そうだからっていう、ね。
いや、そうそう、そうなんだ。
圧倒的に有利そうですよね。
だから圧倒的に有利そうなんですけど、うん、その下馬評ね、
うん、
そういう見方しちゃダメなんじゃんこれそういう作品じゃないでしょ、
もうなんか
一応多分ストーリーがあってのことですよね、
うん、
まあ、
そうですね、だからもうこの競馬場のおっさんみたいな感じで考えちゃダメですね我々ね。
だからあれですよね、うん、だからこれ実況で辻吉内さんとか出てくるわけじゃないですか、ね、
いやいやいや、そんなことはないです、ないです、ないです。 まあでもだからこれもちょっと気にはなる作品かなっていうので、まあ要チェックかなと。
なるほど。
いう状況ですね。次、5月。
はい。
5月に入ったら、これもこれちょっと気になるんですけど、マッドマックス、フュリオサっていうね。
これはちょっと、多分これ結構行くんじゃない？
これ行きますよね。
うん。
日
本人好きよ。
そう。マッドマックス、怒りのデスロードの、うん、まあ、ちょっと前日譚にあたる話なのかな。フュリオサってあの、女性のメインのキャラクターがいたんですけど。
ゴジラマイナス1みたいな？
マイナス1、そうですね。マッドマックスマイナス1みたいな感じですかね。そう。なんですけれども、それを、あのね、これ予告編見ると分かるんですけど、色のトーンが全く同じなんですよ、デスロードと。
あ、そうなんだ。
そう、だからもう、あの時の、あの、なんか心躍る。
砂煙的なね。
砂煙のあの感じとか、あの、黄金色の、
はいはい。
砂漠の感じとか、あの、空の異様な青さとか、そういうのが全部入ってて。
あ、もう
非常にこれはもう楽しみですね。
これ、何、トレーラーだけ流れてる感じですか？
トレーラー今流れてますね。そうそうそうそう。あ、これ画面にも今ね。
これだ。
ディレクター出してくれてますけ
ど。もうクリエイティブができてるんだ。
そうですね。
ああ、もう見たいじゃん、これ。
そう。
これもう見たいわ。
これも決定ですね。
うん、はい、見よう。はい、これは、下張りの、下張り1の必修。
必修。必修映画にしますか。そうですね。
これは必修映画ですね、これは。はい。はい、
なので、ぜひね、履修していただければなと思いますね。はい、ちなみに最近の若い子たちでですね、ある作品を見ることを履修するっていう風に言われたりするらしいですよ。
へ
ぇ。ね、不思議ですよね。
難しい言葉使うね。
そっちの、うん、まあ、というかなんかこれでも履修ってどうなんだろうなって僕思うんですけどね、なんか義務感があるんじゃないですか、
ね。なんかそれぐらい、そうなんかあれなんじゃないですか、その、カルチャーっていうか。
ああ、まあね。
その、うん、品の高潔な部類のコンテンツになるんじゃないですか。
はい、なるほどね。確かに。それはあるかもしれないですね。なので、まあ、要履修ということでお願いいたします。で、このままですね、6月に入っていくと、今度はですね、ディズニー、ピクサーですね。
はい。
インサイドヘッド
2。下から目線のハリウッド。
6月に入っていくと、今度はですね、ディズニー、ピクサーですね。
はい。
インサイドヘッド2っていう。
あ、インサイドヘッドはね。
インサイドヘッドってほら、感情が、いろんな、感情を、
うん、
まあ、キャラクターにこう立てた。
はい、エレメントみたいな、
ね。そう。あれに近いやつなんですけれども、あれでもすごいいい映画でしたよね、一発目がね。
まあまあ、いい映画でしたね。
そう。う
ん、だから、これ、うん、まあでも、どうなんすかね、最近、もう。ああいう、こう、なんて言うんだろう、アニメ系っていうのかな。
これですね、今出してもらった。
その、日本のさ、そのアニメが海外に行くみたいな。それはなんか、あれだけど、その、ピクサー作品で、結構たくさん出てるじゃないですか。
そうですね。あと、ディズニーのね、本体の方でも出してるやつがあるけれど。
それ、その軸で切った時に、なんか、どれぐらい当たってるかとか僕全然知らないんですけど。
そうですね。ただやっぱり以前のピクサー作品と比べると、やっぱりどうしてもヒットしている率は減っていると言いますか。まあトータルでの講習も多分、あんまりね、例えば800億、900億とか言ってるような感じでは多分ないと思うので。
ああ、そうなんだ。
そういう意味ではちょっとだから今は辛い時期ではあるのかなって気がするんですけどね。
ピクサーって、ピクサーって本があるんですよ。
うん、ああ、はい。そうですね。
文教者さんから出て
る。はいはいはいはい。
あれ読むと、うん、そういう、ピンチをこう
切り抜けてきてね、歴史とか
切り抜けて、うん、バンってヒットを当てに来る会社、
うん、
フィルムメーカーなのかな。
まあそうですね、
だと思うんで、
うん、
多分何かしら当ててくるんじゃないですか、そろそろ。
いやー、そうですね。まあコンセプトがね、基本的にはいいだけに、多分2ってやっても全然続くような、
キャラクター可愛いもんね、
作品ではあると思いますね、うん、はい。で、6月終わったら7月、これ久保田さん好きなんじゃないですかね、怪盗グルーの4作目が出ると、ということで、ミニオンズのね、
はいはいはい、
やつですね、4作目が出るということになります。こちらいかがですか？
これね、見なそう。
見なそうですか？あら、珍しい。
意外と見なそう。
意外と見ないですかね。
なんか、あ、ちょっと見ようって言いながら、なんか、
見逃しちゃうやつですかね。
配信とかに流れてきたら、ちょっと見るぐらいの感じになりそうです。
なるほど。了解です。まあ、これはね、まあ、イルミネーションのね、まあ、定番作品ということで、はい、まあ、今年じゃない、去年は、スーパーマリオのね、映画で大ヒットしたイルミネーションですけれども、他にもですね、フライっていう映画が実は出てくるんですけれども、またちょっとね、元のアニメ路線にまた戻っていくような、傾向を見せているような、その作品になるかと思います。 次、ちょっとですね、8月、9月、ちょっと飛ばしまして、10月、これちょっと楽しみなんですけれども、数年前に大ヒットしたジョーカーっていう映画があるんですけど、それの続編が出ます。
はい、いやー。
フォリエ・ア・デューということですね。はい。これは、ジョーカー・ホアキン・フェニックスが出てきて、なんと、レディー・ガガがですね、これ、上演みたいな形で出てくるんですよ。
それ、なんか、ヒロイン。
そう、ヒロイン的な、そう。あの、ハーレー・クイーン役かな多分、そう。
そうなん
で、レディー・ガガが出てくるっていうのは、ちょっとこれはね、なかなか楽しみで、っていうのも結構レディー・ガガさんって、まあもちろん歌もめっちゃ、もうトップ級の歌詞でありつつ、うん、結構役者としても評価はすごく高くって、あの、スター誕生とかですね、結構いろんなそういう映画にも出てる中で、まあ抜擢されてるんじゃないかと。
ああ、でも今、なんかプロモーションというか、
そうですね。
見てますけど、
うん。
もう結構良さそうっすね。
良さそうっすよね。このちょっとなんか疲れ切ったイタリア系アメリカ人な感じっていうのは非常に出てるなっていう感じがするんで。
これは良さそうです
ね。うん。これも要チェックだと思いますね。
強いな、映画。
いや
この、ホアキン・フェニックスと、
ホアキン、ね、
レディーガ、レディーガガって感じだよね、やっぱね。
そうですね、
うん。
素晴らしいですよね。
やっぱすごいな。
存在感が全然違いますよね、
うん。存在感がもうすごいな。
うん、そう。
うん、
だからこれはね、多分賞レースとかにまた絡んでくるような多分作品なんじゃないかなと。いうふうに、
これは行くんじゃないですか。
思いますね。はい。あとはですね、その年の冬に行きますと、これなかなか面白いんですけれども、ロード・オブ・ザ・リングのですね、シリーズの中で、日本のアニメ監督のですね、神山健二さんが監督している作品っていうのが、まあ、出てくるというので。
これ制作はどこですか？
ですね、どこでやってるんだっけな。忘れちゃった。
海外ですよね。そう。だから海外の。
ちゃんとこれちゃんと海外の作品として。
フィルメーカーで。
ウォー・オブ・ザ・ロ。
日本人の監督。
そう。これなかなか珍しいパターンで。だからなおさらちょっと、興味とですね、はい、まあ、ちょっと応援する気持ちっていうのもあって、やっぱこれは見てみたいなっていうのがありますね、うん。はい。ちなみに私、実は、ゴースト・イン・ザ・シェルの実写版の方の現場に入っていた時期があったんですけれども、その時にですね、現場に神山監督がいらっしゃってですね、押井守監督と神山監督が来て、なんかこういろいろお話しするみたいなのがあったんですけど、すごいいい方でした。
すごい、なんか。
っていう、それだけです。
そういうのを、見てるのすごい、なんか。
ええ。
なんていうの、それこそ、ゴジラ対キングギドラみたいなさ。
はいはいはい。その術語が今出てこなかったです。まあ、まあ、いいです、大丈夫です。そうなんです。まあ、そんなね、神山さんは実はいい人ですよっていう、ちょっと軽くね、自慢的なことも言いしつつ、この部分は、終わらせていただければなっていう、
ね。まあ、言わなくてもよかったやつですかね。
はい、いえいえ、すいません。うん、はい。でね、アート映画好きな人にですね、ちょっとこれは朗報なんですけれども、まあ、ぜひ見ていただきたい映画っていうのがですね、この来年、まあ、今年の1月26日に日本で公開される哀れなる者たちっていうね、
うん、
映画があるんですけれども、これ最近東宝シネマズに行くと予告編が流れてきているところがあると思うんですけれども、ヨルゴス・ランティモスっていうすごくまあアート系の映画では非常に力のある監督のですね、作った映画というのは、まあ、今年の去年のいろんな映画祭で、まあ非常に評判になってたものが、やっと公開されるっていうので、哀れなる者たち見たよって言ったら、ちょっとこうアートツーぶれる感じのね、非常にいい、いい感じの、映画ではあると思う。
アートツーなんだ。
アートツーな、そうですね。ちゃんと映画俺分かってて、インディーまでちゃんと抑えるべきところ抑えてるぜ感が非常に、出てくるようなね、そんな作品になっておりますので、このヨルゴス・ランティモスっていう名前とね、一緒に覚えていただくと、より効果的かなと。思ったりしますね。そうそうそう。ああ、ヨルゴス・ランティモスいいよね、みたいな感じで言うと、
ちょ
っとな
んか、ね、
はい、映画通になれる、そんな魔法ワードだったりします。はい。はい、1月26日ですね。なので、今月の26日という形になりますけれども、ね、はい、これちょっとぜひ見てみたいなっていう。うん、これはだから、
何の話なんですか？
なんかね、人造人間みたいなものが作られて、で、それがこのエマ・ストーンが演じてるこの役なんですけれども、まあ、その人が、まあ、この人間、らしさみたいな、この、まあ、世界を自分の目で見たいみたいな、はいはい、そういうことを言うっていうところで、いろんな人間の経験をどんどんいろいろ知っていき、成長するみたいな感じの話なんですけれども、そうなんです。これなかなかね、でもね、
ちょっと面白そうですね、うん、これ。
で、ただこれちょっとね、これ R18 指定なんですよね、実はね。だから若干、大人なシーンが入っているのかなっていうのはちょっと気になりつつですけれども、まあなんかちょっと見てみても面白いんじゃないかなと。
R18 はこれあれじゃない？なんか、手術のシーンとか結構リアルなのか
な。ねどうなんですかね。だからちょっとそれも含めちょっと見てみたいなっていうのはあるんですけれども、哀れなる者たちっていうのと、ヨルゴス・ランティモスっていうのは2024年抑えると非常に面白い。キーワードかと思いますので、そんな状況ですね。あとは、この前話しました、オッペンハイマーですね。これ、
はい、
今年公開になります。まだいつかは出てないんですけれども、これもね、マジで見ておくといい映画だと思います、ね。
これはもう見るでしょ。
見る、見る。
これは見るよ。
そうそう、うん。ぜひね、確認して。
夏かな？
行きたらなって思いますね。
うん、
いつね、出るかっていう、リスナーへの質問募集みたいな感じもね、してましたよね。
やってた
ね。
うん、2回前ぐらいか
な。なので、ちょっとそれもね、合わせて当たった人には、なんかいいことがあるかもね、っていうことで、ちょっと前振りできればなと思いますよ。はい。という状況でございます。まあ、他にもね、これね、注目映画リストってたくさんあるんですけれども、あとは、各自調べてみてください。
ちょっと待って、これさ。
ですけどもね。うん。
2025公開予定にさ、ミッションインポッシブルが。
はいはい。
あ、そうや、予告してたな。
そう、ミッションインポッシブルは、だからもともとこれコロナ前にはもう終わってるんですよ。てかコロナ中に終わってて。
撮影が。
2020ぐらいに多分終わってるんですよ。うん、で、でも2作分作ってるから、とりあえず1作目は23年に出して、うん、で、2作目もうちょっとだから後にっていうことで、ずっと先延ばしにされてる状態のものなんですけれども、これ2025にだから公開されるってことね。うん。なので、来年の今頃多分紹介してるだろうという作品になります。
なんかもう、どうやって終わったか覚えてねえよ。
いや、そうね。いや、そうなんですよ。そう。いや、もう当人たちからしたらもう、だってもう、もっと昔のね、話になってきから。
ああ、今出るんだぐらいの感じだね。
そう。
おみたいな。
で、ちょうどプロモーションツアーで、トム・クルーズが来るか来ないかぐらいのタイミングで、うん、ストに入っちゃったんですよね。うんうん、だから結局トム・クルーズさんは来ずに、またでも行くからね、つってビデオメッセージ残して来なかったっていうことがあったと思うんですけれども、そう、だから2作目が出る頃には、だからこの時にはきっとトムさんはね、来日またされるだろうということで、楽しみにできればなと。
2025、トム何歳 ?60?
そうですね。もう62、3じゃないですか。なかなかですね。本当にね。元気なおじちゃんですね。本当にお
じちゃんっていうのはもうなんかすごいけどな、
もう。はい。そうなんです、そうなんです。まあ、あとね、まあ、いろんな、キャプテンアメリカ、ニューワールドオーダーとかですね。サンダーボルツとか、ブレイドとか、まあ、結構、なんていうのかな。まあ、これマーベル作品たちの、ねうん、まあ、出番になってくるんですけれども、まあ、新しいフェーズに入っていって、まあ、もうちょっと、なんていうのかな。
ブレイドとかもやる。
そう、まあ、多分ここまでの時点で割と人気の、ヒーローたちっていうのは割と出尽くしたところが多分あって、まあ、もう少し、あまり知られてないけれども、いいんじゃないかって言われてるようなキャラクターたちが、これから、まあ、登場していくだろうというふうに、言われています。現場からは以上ですっていう感じなんですけれどもね。はい、
結構ありますね。
うん、ええー、そうなんですよ。
俺なんか意外とシリーズもの見ないんだよな。
ああ、そうですか？
うん。だからミッションインポッシブルぐらいじゃない？
あ、本当ですか？
だからもう、まあ、個人的にはまあボブ・マーリーですね、まずは。
あ、ボブ・マーリーね、うん。
ボブ・マーリー絶対見るな、これ。
ああ、うん、お父さんと行かれたらいかがですか？
いや、絶対嫌ですね。
なんでですか。だって共通の話題じゃないですか。
いや、待ち合わせができない、多分。
あ、待ち合わせができない、
うん、待ち合わせができない、なるほどね、その時間感覚が違うから。
あ、そうなんですね、うん、なるほど。
俺は割とオンタイムで行きたい人なんだけど、
うん、まあ、うん、
もう1時間半前、それ待ち合わせ時間じゃなくないっていう時間から待ってるからもう、
なるほど、
もうベースイライラしてんだよ。
ああ、そうなんですね。
無理じゃない。
ああ。まあでももしかしたらね、これで親子の絆がまたね、こう、しっかりとできてってっていう可能性もなくはないかもしれないですね。
いやー、厳しいなー。
うん、ねえ、ぜひ一度ね、コウズさんのお父様もね、お話ししたら面白いなと思いますけれども、うん、うん。そんな状況でございますね。なので、2024年、辰年。私は年男で、なんだ、はい。で、久保田さんは、役年と。
翻訳です。
いうことになりますけれども。
いやー、もうゴリゴリ、ご祈祷しますよ。う
ん、いや、そうですね。
ガチ。
怪我は本当に、マジで、避けていただいて、ね。
でもね、僕ね、3ヶ月に一遍、行ってるんですよ。
う
ん、
ほう。祈祷に。
お祓いに。いや、年始にお祓い行くじゃないですか。で、3ヶ月に一遍、ちゃんと、ご挨拶行ってるんですよ、
うん。あ、そうなんですね。じゃあ、あんま効果ないってことですかね。
いや、だからその
言ってしまうとそういうことになっちゃうかもしれないですけど、
やっぱりね、
う
ん、あの行った月大丈夫ですね。
あ、じゃあ毎月行ったらいいんじゃないですか。
毎月、毎月はきついよなやっぱり。だから3ヶ月目やっぱ危ないですよね。
ああ、なるほどね。
うん、だから9月10月に行ったんで、
うん、
やっぱ11、やっぱ12やっぱ危ないですよね。
そうですね、うん、だから効果が切れてくる頃っていうことでね、
うん、
あ、じゃああれ隔月行ったらいいんじゃないですか、それだったら。
まあでもそれぐらいの感じ行った方がいいかもしれないですね。
そうですよね、そうですよね、うん、ちょっとそれであの1年
間どれだけお参りしすぎだろっていう。
いや、確かにね、それめっちゃお参りされてる方と思いますけれども、まあでもそれで実際やってみてどれほどね、あの効果があったかっていうのを検証してみるっていうのもありだと思いますね、うん、
でもあれですね、ボブマーリー、うん、マッドマックス、
うん、
で、ジョーカー、
そうですね、
で、オッペンハイマー、
はい、あ、もうこれはぜひね押さえておきたいところですね、うんうん、僕はあとデューンが見たいかなと思います、ね、
あ、デューン押すよね。
いや、デューンはね、だってもう
ドゥニヴィルヌーヴ
ね、ドゥニヴィルヌーヴですからね、うん、そう、ドゥニヴィルヌーヴも覚えておくとすごくね、うん、あの映画に通じてる感じが出るいい名前だと思います。
確かにね、
はい、
なんかドゥニヴィルヌーヴ監督って言って、
そう、
なんかその少なくとも日本においてはまだ大衆化されてないもんね、多分、まあ、そうね、すごい有名な監督さんではあるけど、
そう、そう、そう、そう、そう、
うん、
あのもうクリストファー・ノーランっていうのは飽きたなっていう人は次ドゥニ・ヴィルヌーヴって言っていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、というわけでですね、あの今年も楽しく映画ライフ、
みんなハッシュタグ下張りで、うんうん、見た映画の感想言ってください。
あ、それいいかもしれないですね、うん、ね、あの
良さそうだったら見に行きます。
あ、確かにそれによってね、久保田さんの何を見るかっていうのが変わってきますので、
うん、
今年はね、久保田さんにもうちょっと映画を見ていただこうということでやっていきましょう。
あとで話すけど、結構俺見てんのよ、
うん、
あの、あ、そうですよね、映画の案件を。
あ、そうかそうかそうか、
そう、確かに。バシさんに渡したんだけどさ、うん、結構見てんのよ。
おー、う
ん、
まあ、だから実はね、もうそれほど映画好きヒエラルキーの下にいないかもしれない久保田優也
っていうことですね。いやいや、多分この番組ほら、うん、あの邦画じゃない、洋画だからさ、
はい、
うん、
はい、といったわけでエンディングに参りましょう。ポッドキャストでお聞きの方は番組登録をお願いします、
はい、
また番組へのお便り感想はポッドキャストの概要欄と番組公式 X からお便りフォームの案内が出ておりますので、X、ぜひぜひ、ご参加いただければ嬉しいです、
はい、
なんか最近個人的にもねちょっとお便りいただいたんですけど、まあ、それは
まさに OK
です、はい、あと番組 X なんですけれども、下から目線のハリウッド、もしくはアットマーク下ハリで検索、あとは番組のハッシュタグ下ハリでコメントをお寄せいただければ、
うん、
喜びます、
はい、
お願いします。
目指せフォロワー数1000人。
そうですね、今年1000人いきましょう。
マジで、
はい、今600ぐらいですけど、はい、
はい、というわけで次回もお楽しみに。お相手は久保田優也と
三谷兼平でした。